どうも、からだちの大山和也と、
前回推しの選抜落ちにショックを受けたものの、その気持ちを押し殺し最果ての先生の収録に挑んだ前田。シンクロニシティ西野家の怒りで気持ちを紛らわすものの、エンディングで推しへの気持ちが溢れ出し、最果ての先生第44回始まります。
ちょっと待ってくれ、
ゆいちゃんが悔しかったら、
なんだそのあらすじみてえなの、何なんだよお前。
ゆいちゃんが悔しかったら僕も悔しいし、
いやそだから前回言ってなかったかお前、なんか前回の振り返りトークしてる、もしかして。
なんかよくアニメとかドラマであるじゃん。
いやあるけど、原作に追いついちゃった時の引き伸ばしのやつだろ。なんかドラゴンボールでよく あったやつだよそれお前。
いやちょっとね、前回はちょっと落ち込んでたんだけどさ、
はい、
まあ、その後ね、ゆいちゃんがブログでお気持ちを表明しまして、
はい、
ゆいちゃんのねニックネームがありまして、チケモンって言うんだけど、
うん、
1月24日のねブログはね、俺の中で 1.24 チケモン宣言って言われてて、ものすごく前向きなブログでね。
あ、そう。
選抜発表があった日はね、テレビの前であるものは泣き崩れ、あるものはひざまずき、あるものは唇を震わせ、まるで戦争が終わった日みたいな感じになってたね。
いやそんなこと、それお前だけだろうが、別に周りはそうなってないと思うよ。
だから今俺たちにとっては戦後の状態よ。
いや
でもね、まあ、今はね、まあまあ、俺たちオタクも前向きでさ、今が戦後ってことはさ、これからゆいちゃんにとってのさ、高度経済成長期が始まりますから。
あ、これからも上っていくと。
伸びるよゆいちゃんは。
いやお前誰目線なんだよ。
そしてその後にゆいちゃんバブル来ますから。
あ、まあまあまあ、そのまま高度成長期になればね、
はい、バブルが弾けないことを祈りますけど、でも未来は明るいわけですよ、
まあね、
でね、ゆいちゃんにとっての高度経済成長期を迎えるために、うん、俺たちオタクができることはお金を使うことしかないのよ。
まあまあまあそうだね、うん、お金を使えば使うほどやっぱ人気としてね、うん、まあ、バロメーターみたいな感じ、ね、
もうゆいちゃんのさ、ダンスとかパフォーマンスはもう桜坂の中でもトップクラスだからさ、もうそこは大丈夫なのよ。
あ、そうなんだ。
つまりあとはミーグリが売れたり、グッズの売り上げが上がることで運営からの評価を上げるしかないんで、
うん、あ、なるほど。もう、うん、内側からじゃないけどね、うん、
だから俺たちオタクはお金を使うしかないと、
うん、
でももう俺にはお金がないと。
そうだね。もうお前が今までね使ってるのもそうだけども、うん、これ以上増やすことはできないじゃない。
正直消費者金融も考えてます。
いやいやいや、やめてくださいよ。その芸人として金借りるやつはいるけど、オタクとして金借りないでください。それは
プロデューサーの吉田さんを監禁してギャラ上げろって恫喝することも考えました。
いや
どうすればいいのか。
まあまあまあ、ギャラは上げてほしいけどね俺も。それは
この1週間真剣に考えました、
うん、
そして一つの結論に至りました、
はい、
大山先生、今月はエロゲを買うのを諦めて、その浮いたお金を僕に恵んでくれませんか。
なんでだよお前。
この通りです。よろしくお願いします。
おい、ラジオで土下座すんじゃねえよお前。見えなくなってんじゃねえかおめえ、俺から。何土下座してんだお前ラジオで。誰にも見えねえよ。いや椅子がじゃないんだよ。椅子が転がってったじゃないんだよお前。
お願いします、
うん、お願いしますじゃないよ。俺のエロゲ代使ってどうすんだよお前。そんなもんよ、
靴でもチッでもいくらでも舐めます。よろしくお願いします。
やだよお前、なんでね、俺が舐められなきゃいけねえんだ俺がよ。
池谷さんもお願いします。
いやいやいや、池谷さんにまで土下座すんじゃねえよお前よ。やめろよお前、
靴でもチッでも舐めます。
お前何なんそれ、靴でもチッでも舐めますっていうのは何なんだよ。
金貸してください。
金貸してくださいじゃない。
ゆいちゃんの身ぐり代にお金が必要なんです。
いや必要だとしたらお前お笑いで稼げばいいでしょうよ。仕事たくさんして。
山添さん、昨年は大変お世話になりました。
いやいや、散々
大変な無礼を犯したにもかかわらず食事に誘ってくださりありがとうございました。
いや急にだね。
山添さんのテレビでの活躍を見るために嬉しくて涙が溢れます。山添さんのラジオを聞くためにラジコのエリアフリーにも入りました、
はい、
山添さんはお金を借りる人の気持ちよくわかると思います。山添さん助けてください。よろしくお願いします。
いやいや、
靴でもチッパでも舐めます。
何なんだだからそれはよ。何なんだそれは。もうさっきからずっと言ってるけど、その必ず言うけどさ、
シンクロニシティ西野さん、いつもきつい言葉で怒ってしまって申し訳ありません。
西野まで。
僕は関東の若手ナンバーワンのツッコミだと思ってます。先月呼んでもらったシンクロニシティのライブのギャラ結構良かったです。ありがとうございます。
いいよ言わなくて。そこ
ということはシンクロニシティ結構稼いでると思います、
うん、
去年まで公務員をしておられたとのことで貯金もあるかと思います。
まあまあ、
靴舐めますからよろしくお願いします。
お前なんで西野の時はツッコ舐めますねえんだよ。
すいません、西野さんのチッコは無理です。
なんでだよ。
チッコだけは勘弁してください西野さん。
ちょマジ、いやいや、西野もホッとしてるだろうけど、うん、その基準が何なんだよお前。俺たちのは良くて西野のはダメって何なんだよ。
吉岡さん、
吉岡さん、
この間劇場で会った時チョコレートあげましたよね。そのお礼と言ったらなんですが、お金なんとかならないでしょうか。お願いします。靴でもまん。
あーダメだ。
靴でもまん。
まあダメだ、言うなお前。言うな。 そんなこと
靴でも
靴でもじゃない、いい言わなくて、
まんま
あ、わーだわーだ言うなっつってんだお前よ。
マンチェスターユナイテッド、
あーだだ危ない危ない、
マンチェスターユナイテッドのユニフォームでも舐めます、よろしくお願いします。
意味わかんねえから、それは吉岡さんが別にファンでもないんだからさ。
カエル亭の中野くん、僕が唯一プライベートで仲がいい後輩です。
あ、
よくお出かけしてますが、いつも僕がお金を出してます、
まあ、
数万円は言ってると思います。
まあ、先輩
お願いです、返してください。
なんでだよ、
ゆいちゃんのミーグリを買い足したいんです、よろしくお願いします。靴舐めます。中野くんのチッコも無理です。
何なんだよそれは。だからその基準を教えてくれよお前よ。
中野くんはちょっと距離が近すぎます。チッコ舐めるには
ちょっと。でも西野は別に近くねえだろ、うん、そしたらよ、もうよくわかんねえけど。
リップグリップ岩永さん。
いや岩永くんにまでかい。
京都大学卒業とのことで学歴が高い方は実家も金持ちが多いと聞きました。
あ、
ご実家のご両親に何とかお願いできないでしょうか。もう二度とバグバグの悪口は言いません。
いや、それは俺にも言えよ、それは。
岩永さん、靴でもチッコでも舐めます。よろしくお願いします。
なんで岩永くんのチッコ舐めるんだ、おめえは。そう、基準教えてくれよ。西野もダメだし、中野くんもダメだし、岩永くんはオッケー。
風俗代浮きます。
いや、違う。会話しよう、俺と先から。ずっと一人で言ってるけど、お前。全然そのデブとかガリとかそういう分かりやすい基準もないし。
勝俊は僕より金なさそうなので大丈夫です。
なんでだよ。
すいません、
かっちゃんにも借りろよ。
もう無理です。
なんなんだよお前、勝俊が一番ひでえ扱いじゃねえか。
借金もあると聞いたので無理しないでください。
いや、なんかそこだけちょっと優しいな、それは。
最果てのリスナーの方もお願いします。最果てリスナーの9割は非正規雇用だと聞いてます。
それは分かんないけどさ、
将来に対する不安も大きいと思います。だから僕にお金をくれなくても大丈夫です。ただ1枚でも2枚でもいいから CD を買ってゆいちゃんのミーグリ行ってみてください。よろしくお願いします。
まあまあ、そのくらいのお願いだったらね、もうみんなもやってくれるかもしれませんけどね。
ロンリー赤ちゃん。
いや、なんでだよ。
靴でもまん。
あなんでロンリー赤ちゃんピンポイントなんだおめえは。お前一番やべえやつじゃねえか。あいつ学生だろ。やめろお前、リスナーの名前も出してバンバンバンバン。
ミーグリが始まったら番組でゆいちゃんとこんなこと話してみたというコーナーを始めたいので、そこでゆいちゃんと何を話したか報告してください。皆さんよろしくお願いします。
まあね、とんでもないマイナスプロモーションですよこんなもんは。は
い、ということで本当皆さんよろしくお願いします。
オタクの悪い部分がね、もうずっと暴走して、
はい、グランジの遠山さんにもね LINE しまして、
あ
の遠山さんもね、あの竹本さんの選抜落ちは信じられなかったって言っててね、うん、微力ながら俺も竹本さん応援させてくれって言ってくれました、うん、かなり心強い援軍、
うん、
遠山さん舐めさせてください。
やめろってお前、何遠山さんにまで頼んでんだよお前。食べさせてくださいしかもう言ってねえじゃねえかお前、前振りほぼなしで。
大山先生もなんとかミーグリ代のためのお金捻出していただいてね。
いやいや、俺はないよ、あなたと一緒の経済状況なんだから。俺そもそももうあんまりエロ毛買えないから検証生活始めるって言ってんだよ。そもそも
YouTube とかやってみたらいかがでしょうか。
いやいや、 YouTube
多少エロ毛好きの人が見てさ、あの収益上がるかもしれないし。
いやいや、
ファースト抜きテイク
と。いやいや、うるせえこいつ。何がファースト抜きテイクだお前。
白い部屋に大山先生入ってきてさ、ヘッドホンつけてパソコン起動して新作のエロ毛始めてしこり始める動画。
誰が
発射したら。そう、ありがとうございました。
ファーストネタテイクの終わった後の息遣いか知らんけど。何なんだそれはよ。
まあでもね、今俺はね、あのゆいちゃんを応援しやすい体制を作り上げつつあるのよ。あのね、この間あの吉本の幕張の劇場で出番があった時にさ、幕張の劇場支配人から声をかけられてね、あのこの間もなんか幕張メッセで桜坂の握手会みたいなのやっとったなみたいな、今度桜坂のイベントが幕張であるの決まったら俺に LINE してくれと、その日イベントの前後に幕張の出番入れるからと。
なんでだよそれはよ。
そしたら出番の合間イベント行けるやろみたいな。
あの逆なんですよ、その仕事の入り方というか。
これで仕事とオタ活の両立ができそうだぜ。
いやいや、
もう幕張の支配には味方につけましたんで、お前も桜坂のイベントがある日はさ、ちゃんとチェックしといて。
なんで、
その前後まかりの出番入るから。
いや、なんだ、嫌なんだよ、なんかその仕事の入り方よ、なんかよ。いや、先に決まってんだらいいけどね。
出番前にさ、そのライブのまかりのスタバで俺らネタ合わせしたじゃん。
はい、
あの出番の後エゴさしたらさ、あのある方がつぶやいてて、スタバで仕事してた隣の男性客がエロゲの話してて、見たらカラタチの2人だったってつぶやいてたさ。まさか劇場のお客さんだってあの人。
いや、まさかまさか、
囲碁将さんのファンだったよ。
いいよそれ言わなくてさ。
お前がずっとエロゲ言うからさ、幕張のスタバで。
ほっときやそれはよ。だからネタ作りでやってたんだ、別に俺はお前にあの趣味で言ってるわけじゃないから。
お前が我慢が ができない童貞兄貴と素直になれない、
ああ言うなよそれタイトル、お前
反抗妹のちえちゃんの話しやがってよ、
やめろ
スタバでおしゃれな話しかしちゃいけねえんだよ、
そんなことねえ
だろ、マックしか使っちゃいけねえんだよ、お前エロゲ Windows だろ、無理なんだよエロゲは、
やめろお前、そもそもスタバでネタ合わせした話すんなよお前よ、スタバ側に迷惑かかりそうだからよお前、
でも犯罪だからもスタバでエロゲの話とか、
犯罪じゃねえだろ別によ、
犯罪といえば空気階段のモグラだよあいつ、なんだよ無限大ホールでこの間会ったらさ、いきなりさ、前田さんもう刑務所から出てきたんすかみたいな。
あれも意味わかんなかった。
意味わかんなかった。なんでいきなり刑務所から出てきたんすか。
わかんないけど、あいつの中ではなぜか、あなたはそういう認識なんすか。
刑務所に入ってるって認識。
犯罪者の認識、なんか見た目なんですかね、なんかわかんないけど、
モグラはね。お前、ピチルモとニコラのバックナンバーの所持は何の罪でもねえからな、ボクソが。
まあね、昔そういうのよくあなたが言ってましたからね、多分それの印象が強いんでしょうね。
そしてお前はね、その後すぐモグラにお年玉請求されててね、かわいそうに、
いや
お前がちょっとお前もう稼いでんだろとか言って、
いやもう俺は逃げましたけどね、今回に関しましてはね、なんとか、
はい、これで僕の漫談は終わりです
お前もうそういうの言うの、漫談は終わりですなんて言うの、
だよお前がこの間あのさ、そっちコントのラジオ前半の漫談どれくらい話すって聞いてきたんだ
いやいや
こいつ俺のオープニングトーク漫談って認識なんだと思ってさ
俺そんな言って
た、俺マジでショックだったんだからさ
漫談だろてめえのは、なんかよあからさまによ回るわ、出ろよお前一人でよ、
俺のオープニングトーク漫談みたいなこと言いやがってよ
まあ言った覚えはないけどね、
その時は俺多分5分ぐらいかなって勝手にねさ普通に答えたけどさ、漫談なんだと思ってさ
いや言ってましたかね、はい、私覚えてないですけどもね、はい、まあ漫談ですよ、でもあなたのはもう日常で起きたね普通の話もしてくださいよ、たまには
ウケねえだろシャープ18忘れたのかよ、
あウケねえだろじゃねえよおめえ、普通の話っていうかちょっといい話すればいいだけなんでね、このラジオがおかしいだけなんですよ、
お前芸歴13年目でお前らにお笑いの話求めてねえって言われたんだぞ、
いやおめえが言ったんだよおめえ、俺に対してよお前ずっとお前勘違いしてますけども、
お前の漫談始めろさっさと
やりたくねえなこの流れで、別に俺は漫談じゃない、日常で起きたほっこりする話
だとしたら滑るじゃねえかよ、
滑るとか言うなよお前、俺が今喋ろうとしてんのに、やりづらいったらありゃしないよ毎回毎回こいつのせいでよ、あまあでもね、まあ、ちょっとだけあの後出来事喋らせていただきますとですね、
皆さん漫談始まりましたよ、
やめろよお前終わらすぜ俺も
エロゲ界の安倍浩二さんだからなお前
やめろお前上げてんじゃねえアドローよ、いやまあでも本当に大したことはないです、本当ちょっとだけです、うん、エロゲネタライブなんですけども、
はいはいはい、
まあ日程とかもまだ決まってないし特に進捗があんまりないんですよ、
うん、
まあ、ちょっとスケジュールが忙しくてなかなかその予定が決められないっていうのがあったんですが、うん、やっぱりまあ少しだけ進展があったんでその報告ですね、
うん、
一応このライブの問題点としては、まあ、演者とネタがまず不足してるっていうのがよくある問題点、
なかなか見つからないね、エロゲネタやってくれる芸人さん、
あ見つからないっていうのがあるんで、まあ、結局俺らがネタを2本とか3本とか、うん、やることによってなんとか1時間のライブにしようじゃないかというのがあったんですが、うん、ですね、この間数日前ぐらいですかね、岩永くんとの対決ライブオタクのザ・セカンドでお世話になった24、5歳のね、うん、あの女性の作家がいるじゃないですか、
あの今市さんっていうね、
そうそうそう、うん、もう私らがライブシーンではよくお世話になってる作家、
なんかちょっとギャルっぽい、
そうそうそう、うん、方なんですけどもね、そのエロゲネタライブもその方に担当してもらう予定になってるんですが、
うん、
その方とね、うん、会った時にですね、あの少しお話いいですかと、
うん、
聞かれたんで、何って言ったら、あのちょっと差し出がましかったらあれなんですけど、
うん、
エロゲネタ書いてもいいですかと言われまして、あのその今市さんがあの作家なんですけど、うん、エロゲネタを書きたいと、いうことになりまして、
てか今市さんさ、
はい、
昔俺らにもなんかネタ持ってきたよね、からたちさん想定してネタ作りましたみたいな、
そうそうそうそう、持ってきてくれたりとかしてね、
今だから言いますけど2年前の M1 今市さんが考えたボケ一つ入ってます
言わなくていいよそれはよ、でね、まあでもエロゲって多分やったことないと思うんですよ、書いてくれるとは言ったんですけど、うん、でまあその後に言われたのが、もうネタを書くにあたってエロゲがしたいですと、うん、あのバスケがしたいですと同じトーンの感じで言われて、俺もちょっとドキドキしちゃってね、
うん、もう恋が始まりそうになってんじゃないか
いやそういうドキドキじゃないんだけども、で今度その今市さんにね、
うん、
あのエロゲを貸すことに私がなりましてね、
うん、よく借りれるよな、人が抜いたエロゲをさ、
いや抜いてねえんだよだからまあ本当に極限近くに
今市さん、ちょっとブラックライト当ててみてくださいね
いやだからもう極限痴漢得意点となんか貸そうかなと。
そんなもの24、5歳の作家に貸すなって言ってんだよ女の。
別にいいだろ。いやだからネタを書くにあたっては多分いいかなっていうのでね、う
ん、お前はマスを書いてるけどな、
まあ、うるせえなこいつでね、まあでもエロゲネタ書いてくれるってことはやっぱ俺たちに対してやっぱだいぶ協力的な作家の方ではあるんで、うん、もうエロゲネタがねこれいい感じだったら本当雑記作家とかしてもらうのも本当ありなんじゃない
か。大山の雑記作家でいいんじゃない。
いや
体調大山の雑記作家
ピンネタはないんでね、まあ、コンビとかもいいんじゃないかっていうのが、
池谷さんも気をつけてくださいね。知らない間に池谷さんクビになって今井さんに座ってる可能性ありますか
まあまあ協力的ではありますからね。
もう大山と今井さんが恋愛関係になったらさそうなる可能性もある
ちょっと待ってくれよお前。
ジョン・レノンと小野陽子みたいにさ、
いやいやめろお前、仕事とプライベートは分けるタイプなんで。
ビートルズってさジョン・レノンがスタジオに小野陽子連れてき始めてからギクシャクし始めた
いや そうなん知らねえけど、
カラタチもビートルズみたいになるかもしれない。
いややめてくれよお前、お私はそんなことしませんのでね、あくまでも協力していただいてる作家さんという認
識。大山と今井さんがさ全裸であのベッドインしてさ
やめろバカ
そうしてごらん。
やめろお前、変なことばっか言うなずっと。
二人で想像してごらんとか言って
。やめろ言うなそんなこと。お前顔合わすんだぞ今後ライブで。あくまでももう先輩後輩の関係性なんで、やめてくださいね。結構ライブもご一緒してるんで。であともう一件ですね、うん、私がエロゲ投資家として先週お話しさせてもらったんですが、はい、DM で問い合わせがもう2件来ましたということでね、
その、テクニックを教えてくれみたいなこと。
いや、もう値上がりしそうなエロゲを教えてくれともう言われましてね、もう競馬の予想新聞みたいな感じで、まあ、今後値上がりしそうな作品を3本ぐらい私がラインナップでやって、丸三角×で予想してお伝えしましたっていう。
お前なんかいつかセミナーとか開きそうだない
やでもあるよね、なんかあなたがだってさ、なんだっけ、リアルミーグル、前田壮太のリアルミーグル開催するっていう、まあ、どうせやらないと思うけど、まあ一応そういうのやりましょうみたいな話になったじゃないですか、まあ、それやるタイミングで、まあ、値上がり予想セミナーとかやってもいいのかもしれませんけどね。
まあ多分それ、ガッツチャンネルとかで私人逮捕されるんだろう
な。いやいやいや、されないとは思いますけどね。いやー、という報告でした。はい、
漫談終わりました。
漫談やりづらいな、今日は。やりづれ漫談じゃねえよお前、おしゃべりの時間だからよこれはよ。
それでは参りましょう。
お
ぉ N93
俺が言うやつだな。
体ちの最果ての先生。
私が思う最果ての先生の魅力はとにかくトークが面白い。小細工なしで大山さんと前田さんの会話がシンプルに面白いのが芸人さんのラジオとして最強だと思います。これからも応援しています。以上、ラジオネーム不健康運動でした。
ファンが推しの魅力を布教して5000年後まで語り継ぐためのウェブサービス、ファッシー。詳しくはファッシー推し活で検索。
はい、
ということで、
前回初めて不健康運動の声が流れて、はい、ちょっと不健康運動のファンができてきてます。まあ、ね、声ファンが
ね、うん、まあね、1ヶ月は流れるということで、うん、はい、メールご紹介します。ラジオネームステッカーよこせさんからですね、
はい、
前田さん大山さんこんばんは、いつも楽しく最果て拝聴しています。先日の放送でヒントをくださるまで私のラジオネームが放送禁止用語だと全然気がつきませんでした。てっきりがっつり下ネタラジオネームのことなのかなと思ってました。
もっとひどいこと言ってたぞお前。
ご指摘ありがとうございました。これからはこのラジオネームでメールを送らせていただきます。シンクロニシティコラボライブ楽しみにしています。
コラボライブじゃねえ、タイマンライブだよあいつとはよ。
いやでも
西野と手を取り合うつもりはねえよ。
いやいいんだよそれは。
吉岡さんとは手を取り合っていくけどね。
いやいや、何なんだそれ。
ツーマンライブで西野殺したらさ、俺吉岡さんを体たちに加入させようかと思って。
トリオでやるの？
陰キャのブルトンチエミウィズビーみたいなネタやろうぜ。
吉岡さんメインでね。
闇落ちした生き物係みたいな宣材写真撮ってさ。
いやな宣材写真だなそれはよ。う
ん、吉岡さんと 2,3 日前に会ったのよ。
ね、
劇場で、は
い、
その時にさ吉岡さんが、私シンクロニシティとカラタチさんでバラバラ大作戦番組やるのが夢なんですって言ってた。
ああそう。
とんでもない夢持ってたよ。
いやまあそれ叶う日がね、うん、来ればいいです
けど、ね、シンクロニシティがね今年決勝行ってね呼んでくれるといいんだけどね。
そうですね。ようやくだから気づいたということですね、うん、この方がね。そうこの方がまあ、放送禁止用語を言ってて、うん、だからその 採用されてなかったっていうんで、はい、まあ、今回初めて採用されたんで、うん、今後もし、こいつが採用されなかった場合は、うん、あんまり
面白くなかったっていう、
もうようやくスタートラインに立ってね、はい、散々送ってきてたらしいんだけども、うん、もうそれはもうラジオネームだけの問題じゃなくなるっていう、
普通の太郎って名前のやつがどんどん落とされてんだからさ。
いやいや、
あいつ全然採用されねえんだから。
あいつはちょっとポテンシャルの問題もありますね、
うん、太郎なんて一番メジャーな名前だぞ。それで落とされてんだから。
いや、それ関係ない名前はね、というのがありまして、まあ良かったですということですね、はい、もう一通ご紹介します。ラジオネームホイヤーホイヤーさんからですね、うん、からたちさん、いつもラジオ楽しく拝聴させていただいてます。前田さんのもうこいつ落ちたんじゃねえか発言がありましたが、まだ受験には落ちていないです。
お、
先日の共通テストも自分的にはまあまあいい点数を取ることができました。2月の頭には私立入試、そして末には国立入試を控えています。昨年の12月ぐらいから受験のプレッシャーから少しでも解放されたい理由でラジオの投稿を始めました。しかし、そしたら勉強を全然やらないようになって、学校でネタメールを考えるようになって、もしかしたら浪人するかもしれない状況になってしまいました。
だから受験生は聞いちゃダメなんだよ。
いやいや、
下痢になるやつもいるしさ。
いいだよそれは。さすがにラジオ投稿が原因で大学に落ちるのは嫌なので、このメールでラストにしようと思います。けど、からたちさんが今の僕の支えになっています。これからも愛知から応援します。受かったら東京にライブ見に行きたいですということですね。
なるほどね。受験にはまだ落ちてないけど、からたちとはもう恋に落ちたみたいですね。
何を言ってるんですか、あなたは。いや、でもね、なんか散々今までね、変なメールばっか来ましたけど、うん、ようやく初めて人の役に立ってるような感じの内容がね、ようもう俺らのラジオがなんか息抜きになってるみたいなね、ようやくまともな。お返事いただいた感じはしますけどね、う
ん、しかも国立大学受けるらしいぞ。頭いいんじゃない。
うーん、可能性あるね。
この番組のリスナーエフラント非正規雇用しかいないからさ、馴染めるかな国立大学の学生がさ。
まあね、ぼっちとかに、ね、ならないようにね、そう、うん、大学受かった後ももう一つ試験がありますからね、うん、そういう意味ではね。
でもやっぱ国立受けるような頭がいい人はちゃんと考えられるんだね。やっぱ聞かない方がいいっていうかさ、一回離れた方がいいなってのは分かるんだ。
なるほどね、うん、でね、このホイヤーホイヤーなんだけど、うん、あの先週かな、なんか19通ぐらい送ってきてるみたいな話をしたんですけども、あの実際はそれは2軍3軍が19通で、あのもう一つのオタ活ボーダーラインにも送ってきてるから、あの計30通ぐらい送ってきてる。
いや、多分こいつ落ちてるって。強がって落ちてないって言ってるんだけど、多分落ちてるって。
こいつね、尋常じゃなく送ってきてるらしいから。まあなんでね、まあ受かったらまあライブ見に来ていただけたらと思いますね、はい、最果てのオタニュース、はい、このコーナーはですね、ダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察していきます、それではまず最初のニュース、相方お願いします。
はい、桜坂46、日向坂46をマネージメントするシード&フラワー合同会社スタッフを募集、
はあ、
ということですね。うん、俺は今こそゆいちゃんを一番近くで支えるべきだと思うんだよ。
ん？
頼む、解散してください。
さっき、おー、こら！何が解散じゃ、こら！何お前、今日ずっと土下座してるな！何お前、今更解散しようとしてんだ、お前よ。ふざけやがってよ。
前もね、この番組であのマネージャー募集があったから解散してくれって話したような気するんだけどさ、してないかもしれないけど。
まあね、もうなんかライブでは言ってた気がするよね、うん、
今回は前回より月給が3万円アップしてます。頼む、解散してください。
お前何ずっと土下座してんだお前。なあ、お前芸人として売れて稼ごうって気概はないのかい。
いや、だから芸人として売れてもずっと近くには入れねえだろ、ゆいちゃんの。マネージャーになれば安くても近くに入れるんだよ。
いやいや、でも別れはやってきますよ。だってアイドルって結構ほら独立とかしてさ、事務所離れたりとかするじゃない。
ああ、
そしたらだっておついていけないじゃん、その会社にいたら。
いや、そしたらついていくよ。
いや違う違う、いやそのだから独立した先でお前が受け入れられるかどうか分からない。いや
違う、最終的に俺はマネージャーになってゆいちゃんと近づいて結婚するんだから、ずっと一緒にはいられる。
だから芸人だって。何考えてんだてめえは。
お前何、俺が
横島な気持ちでマネージャーやるとすんなよ。
お前何、俺がマネージャーで終わると思ってんだよ。
終わる当たり前だろ、マネージャーもなれねえてめえなんかよ。だとしたら芸人として売れた方がなんかまだお近づきになれそうな気はするけどね。 いや、 やっぱ共演とかしてさ、
やっぱ芸人よりもマネージャーさんの方が収入は安定してるわけじゃん。
まあ安定はしてるけどね。でもなんかそのほら、
結構さ、
芸能人はやっぱ芸能人と結婚するけどね。
大御所の演歌歌手とかさ、なんか結構その旦那さんがマネージャーとか結構いるじゃん。それを狙ってんだよ俺。
いやそれ演歌じゃん。いや俺アイドルとかはなんか芸人とかなんかタレントとか俳優さん多いイメージあるよ。
いや全然あり得るってマネージャー。
いやいや、だから芸人の方が可能性はあるだろっていう話してん
の。ねえっつってんだろ。
なんだよこれ。芸人で夢見んかい。さっきからよ、もうなんでマネージャーの方が可能性あると思ってんだおめえはよ。いや、
ホームページ見たら、人と接することを楽しめる方、気遣いができる方は大歓迎ですって書いてありました。俺にぴったりの仕事だぜ。
何にもできてねえよおめえよ。芸人のコミュ障なんだからよ。楽屋でも隅っこいんだからてめえはよ。
今日も誰とも話さなかったよ。
いやいや、何なんだよ。そんなやつがなれるかお前マネージャーに。なあお前、落ちて終わるだけだから芸人やってた方がいいぞお前。じゃあ私のニュースいきましょう。抜き足しアニメ化ということになってましてね、こちらですね、エロゲのビッグタイトル、抜き毛みたいな島に住んでる私はどうすりゃいいですかっていう作品がアニメ化決定です。
あれ俺らがニコ生でやったやつは何、あれは何、
あれもそうです、
あれは 何決定だったの、
あれは漫画、
あ、漫画か。
そうなんですね。そのやっぱゲームっていうのは有名なタイトルなんで、最初にまず漫画家が決定してて、その漫画の反則イベントで我々がちょっと MC をやらせていただいたという、結構あれ前だったんですけども、
でもあれさっきツイッターっていうか X 見たらさ、はい、ちゃんと野田クリさんと不健康運動は反応してたよ。
いやいや、そうで、だってそれぐらいビッグタイトルっていうのでね、ざっくりあらすじだけ言わせていただきますと、あのセーラン島という島が舞台となってまして、
青缶って書いてね、
まあ、いやいや、そう書きませんけど、その島ではドスケベ条例というものが存在していまして、町内ではどこでも性交が許可奨励されているという島になってまして、まあセックスをしないと非生産者として取り締まりを受けてしまうという、
なるほど、
セックスをしないとまあ捕まってしまうみたいな島。
お前とか勝つとしかもう死刑じゃん。
いやいやいやいやいや、俺らは全然できるからね。で、基本的にその島に住んでる人たちはそれが当たり前だから、もう普通に島内でセックスをしてるんですが、主人公はその価値観に疑問を持っていて、また童貞なんですよ主人公は。だからそのどこでもセックスするのおかしくないっていう価値観を持っていて、その仲間たちを集めてそのドスケベ条例に反旗を翻すっていう作品なんですよ。で、この作品はですね、あのバカっぽく思われがちなんですけども、あの性的マイノリティへの圧力といった社会問題にも関わるこうテーマを内包している深い作品と。
ドスケベ条例バカっぽいだろ。
いや、バカっぽいのよ。だからバカっぽいけども性的マイノリティへの圧力といったこう社会問題に関わるテーマも内包している深い作品だということで、この作品のアニメ化が決まった時にですね、
どこで放送するの。
いや、それはまだ発表されてないんでちょっと分かんないんですけど、その島のにはですね、あのマスコットキャラクターっていうのがいまして、有名なハメドリくんっていうのがいるんですよ。そのハメドリくんっていうのがトレンド入りしまして、でその他にもその作品内で行われてたあのドスケベ音頭っていうのがあるんですよ。あの出してマッパめてよよいのよい、あずっこばっこずっこばっこずっこんばっこんっていうあのドスケベ音頭があるんですが、それもトレンド入りということで、もうとんでもなくみんながお祭りですよ。
それエロゲネタライブでやってくれよドスケベ音頭。みんなで最後やろうぜエンディングで。
いやー、だからそれは配信なかったらやれるよね。それか許可撮ってとかできたらいいけど ね、 みんなで踊りたいよね。
みんなでハメ撮り温度やりてえな。
いいやんくれるね、あなたね。これどうですか、あのね、クルッポーさん、許可、あのブランドね、許可いただけたら私たちやらせていただきますよ、エロゲネタライブでというのがあってね。で、我々も昔イベントでね MC なんかやらせてもらって、それこそね、あの漫画の反則イベントで あったんですけど、まあそれの思い出じゃないですけど、我々からたちと野田クリスタルさんとグラビアアイドルの方とそのイベントをやったんですよ、
ね、森崎智美さんって方だったかな。
ああ、そうそうそう、
俺最近ネットニュースで見たんだけど、プロ野球選手と結婚したって。
ああ、そうなんだ、ああじゃあおめでたいねそれはね、
やっぱエロゲーマーとは結婚しなかったよ。
いやそれはいいだろうよ。でその時もね結構ね、やっぱそういうさ作品だからさ、コーナーも攻めてました。あなた覚えてますか、あの目隠しジェスチャー四十八手っていうね。
そうそう、俺とお前が四十八手のポーズしてね、
そうそうそうそう、あの四十八手のポーズをして、目隠ししてる野田クリさんとそのグラビアアイドルの方が、俺たちが何の四十八手をしてるか、手で触って当てるっていうイカれた
コーナーね。
だから俺らね、俺とお前なんか3回ぐらいまぐわってんだよな。
そう、まぐわってるってか、だから松葉崩しとかやって、 それに野田栗さんとかに触られて、なんか松葉崩し世界みたいな。
松葉崩ししてるとかお前が顔真っ赤になってて恥ずかしかったよこっちも。
いやでも真っ赤にならない方がどうかしてるだろそんなもん。いやだからすごいコーナーやってたよね。で野田栗さんに触られるのはあれだけど、そのグラビアアイドルの方にも触られてたからね。お前嫌な顔してたぜあの時。お前気持ち悪かった。お前
俺ゆいちゃん以外の女の人に体触られたとかないから。
いやでも恥ずかしそうにしてたけどね。ということでね、楽しみですという話です。以上。
なんかあれ、それさ、最後さ、野田栗さんが勃起してるかどうか俺たちが確かめたんだよ。
やったなそれ。
で結局勃起してなかったんだっけ。
いやなんか八分咲きです。
八分咲きだったの。そうそう、
で半勃起ぐらいの
終わり。楽屋に戻って野田栗さんが、いや勃起しときゃよかったなって言ってたんだよ。
変な後悔。
そうそう、
その思いでいいよ。はい、続いてのコーナー参りましょう。おたかつボーダーライン。
お久しぶりに来ましたね。やっと2軍3軍じゃなくなったよ。
ということで、あなたがやってしまったヤバすぎるおたかつを送ってもらい、前田にありかなしかを判定してもらうというコーナーになっております、はい。まず最初のメールご紹介します、ラジオネーム扁桃パンダさんからですね、私は乃木坂46のファンなのですが、乃木坂46の結成日である2月22日はもちろん、2月22日の戸月10日前の4月12日も乃木坂46着床記念日としてお祝いしています。この推し活ありですかなしですか。
なしだよバカ。もう二度と乃木坂と着床って言葉一緒に使うんじゃねえクソが。
すごい発想だよね。いや
着床記念日、たまにいるんだ、メンバーの誕生日から逆算してさ、まるまるちゃんのご両親クリスマスにやったのかなとか言ってるやつさ。
いやいや
最低なやついるんだ。オタク
よくないね、そういうのありますね。じゃあ続いてラジオネームアイアラオさんからですね、はい。僕はアイドルオタクで、募集ページに若手女優出演と書いてあるボランティアエキストラに片っ端から参加しています。かっこ捕まるべき人間なのに役柄が警察官になりました。こんなオタ活ありですかなしですか。
あでもこれはありかな。
いやありですか。
こういうミーハーなやつがいないと成り立たないだドラマとか。
まあね、だから無料でねこう募集してるわけですからね。
俺の知り合い の平手友梨奈ちゃんの大ファンの人も、六本木クラスのエキストラなんか参加してたし。
まあでもそうよね。だからなんかそういうやましい目的がないとやっぱ無料でやらないよね、
だからエキストラって基本的にやましいやつらだから。
いやそうね、だから ろくなやつがつまらないよな。そうそう、言いたくねえけどな。
芸能人みたいだけどミーハーなんだから。
そうね。しかもさ、なんかわかんないけどさ、エキストラなのに役柄が警察官ってことはなんかちょっと役ありそうじゃない。だからもうこのさ、無料のやつに演技やらせてるってことはもうこのドラマ多分制作費ねえんだよ。でやばいよこのドラマっていう話なのよ。だって普通のエキストラじゃないじゃん、警察官やらしてるからね。
確かにね。
じゃあ続いてラジオネーム中吉ドラポンズさんからですね、推しの元アイドルの子がインスタのストーリーでディズニーに行ってる写真を投稿していました。それを見た僕は抑えきれずに、男が映り込んでいないか血眼で探した僕を許してくださいと送ってしまいました。するとその子が僕の投稿を引用して、大丈夫女友達と言ったよわらとストーリーに投稿していました。これは男と言っていますか女と言っていますかということで。
男だよバカ野郎。
これもうコーナーどうでもよくなっちゃってんじゃねえかよお前よ。聞くこと間違えてるから。おたかつありですかなしですかだから、なんかさ最近思うけど、そのボーダー超えてるやつ増えてねえか、ちょっとなんかこれもう行き過ぎてるからね、これなしですよこんなもんね。でもなんかあなたもなんか昔そういうのなんか言ってませんでした、なんかあの女の子の瞳になんか、ほら写真撮ってる男が映り込んでるか映り込んでないかっていうのは見ちゃうみたいな。
いやそういう事件も起きたからね。
あそうなの。
その、瞳に映ってる画像から判断してその住所を特定するみたいな。
ああなるほどね。
いやだからオタクの分析力とかすごいよ、解析力っていうかさ。
いやだから分析するまではいいの、こいつは DM 送っちゃってるからダメなんだよお前。
なんかさブログの画像にさ、たまたまメンバーのスマホの画面が映り込んでて、なんかその子はインスタやってないはずなんらしいんだけど、インスタの画面が映ってて、でそっからその画像を拡大してインスタのアイコンを分析して裏垢までたどり着いてんだ。
いやすごいよね、だからそのオタクの分析能力という
か、それで裏垢に男 男写っててさ、勝手に落ち込んでさ死にたいとか言ってんだよ。オタクの人生何なんだよ。意味わかんねえ
だろ。まあでもしょうがないね。やっぱアイドルの人とかにはやっぱオタクを付き合ってて欲しくないとかやっぱあったりするわけじゃないですか。まあ難しいよね。でもそこまではちょっとやりすぎですけどね。で今週はですね、オタ活ボーダーラインをやったのですが、うん、2軍3軍の投稿が相変わらず増え続けていて、なんと今週は96通ということで、
だから前回の増えてるよな。
で皆さん、オタ活ボーダーラインの方が採用されるには狙い目ですよということになってますですが、はい、まあそのね、メール来てるらしいんですけど、うん、あの本当になんか見たことないようなやつが増えてるらしいです。なんか、あの本当
どの番組でも採用されないやつだ
か聞いたことない。なんか俺らのラジオが試しの場みたいになってんのよ。なんかカラタチのラジオで採用されて自信つけてからよそのラジオに旅立とうとしてるようなやつらが増えてる。なめんなよこのラジオ。
誰でも行ける地元のね、偏差値の低い高校みたいなさ。
そういうラジオじゃねえんだこら。なめんなこら。
県立全部落ちたらあそこ行こうみたいなさ。
いやもうそういうラジオになってんだよ最近。試しの場所だとよ。いやだからアドレスは最果てアットマーク tbs.co.jp です。
メールお待ちしてます。
はい、ということでエンディングです、はい、ということで今週もいかがでしたでしょうか、はい、ということなんですが、はい、ですね、まあ、ちょっとこれもお知らせなんですけども、はい、最果ての先生のキングボンビーこと金髪落ち武者がいるんですけども、うん、まあ、俺はブロックしてるんでね、うん、あの生態とか近況はちょっと全くわからないんですが、うん、少し前にですね、うん、そのアンチの太郎から連絡が来て判明したんですが、うん、カラタチの寄せで、あのシンクロニシティの吉岡さんがつかみで、あの金髪落ち武者ですっていうつかみをやったの、はいはい、あの覚えてますかね。
覚えてますよ。
それをですね、うん、配信で見てたらしいんですけども、うん、どうやらその吉岡さんにいじられたことで、あのメロメロになってしまったみたいで、うん、太郎と会話すると毎回吉岡さん、うん、吉岡さんうるせえということで、太郎から俺になぜかクレームが来てると。
あいつがもう吉岡さんに対してビンビンになっちゃって
る。ビンビン、もう全身性感帯の状態になってるということで、
初めて芸能人に自分の名前呼ばれたから。
そうそうそうそう。でシンクロニシティのライブにも行こうとしてるんですが、チケットは今のところ全部全滅ということで、行けてはないということで。いやだ
からこの間吉岡さんと話した時に、はい、なんかすごい嫌そうな顔しててさ、吉岡さんが、うん、なんかシンクロニシティの有料の配信にもコメントしてきたんですけど、
いや怖いな。
ただ吉岡さんずっと俺と話した時、金髪豚野郎って言って
間違えてんじゃねえか。
それは怖ささんですって。
確かにね。だからキングボンビーが吉岡さんに映ったっていう話ですよ。そしてですね、太郎は太郎でですね、お礼にそのタレコミをしてきたね、あのファシーの広告の不健康運動の声に今メロメロになってまして、
あいつら童貞だろ。
あの これからはカラタチは二の次だ、不健康運動さん応援しようということで、アンチ二人がスケベモードに突入してんだよお前。本当にこのラジオのリスナーろくなやついねえじゃねえか。よそ様に迷惑かけるようなよ、反省しろてめえら。毎回毎回俺らに迷惑かけやがってよ。
多分さ、太郎と不健康運動が結婚したらさ、俺ら多分ビデオレター送らないといけないよ。
送らなきゃいけなくなるよ本当によ。いい迷惑ですよね。
でまた子供が生まれてそいつが最果てのリスナーになるのかな、悪循環だ悪循環。
悪循環ですよね。そしてですよ、はい、あなた今日悲劇が起きましたね。
悲劇が起きましたよ、今日僕らねここに来る前にあの無限大ホールでねライブに出てたんですけど、
午後のお笑いライブっていうネタライブですね。
順調にね、
う
ん、漫才をやりまして、
順調ではなかった、
ま
あ、
まあ途中まで順調にやりまして、僕もねちょっとチラッとね順調だったから心に余裕が出て、はい、チラッとね客席の方を見たら、うん、金髪落ち武者がいました。全身俺の顔がついた。
やばいんだよな。
その瞬間俺はネタを飛ばしました。
やばいよ本当に。カラタチ前田の顔が T シャツに全部、あれもう30人40人映ってるな。
そう、
それで見に来てんだよ。頭おかしいあいつ。
それでお前がねそのなんかエンディングっていうかトークの時いじってな。
いやだもうさ、しかも トークテーマが暴露しますっていうちょうどいいトークテーマだったから、そんなやつが来てるって言ってかましてやったんだよ俺がよ。
そしたらさ他の芸人さんがさちょっと面白がってさ、じゃあその金髪なんとかさあの舞台上に上がってきたらみたいなこといじったら、あいつ普通に上がりそうになっちゃった。
だからノリが分かってない。それはいじられてヘラヘラして終わればいいのに、ちょっとなんかもう行きますかみたいな感じ出すなよっていうね。いや本当にね最近あいつがアクティブになりすぎてる。やっぱりあったかくなってきてるから
春先がね。
そうそうそうそう、
春になったらもっと活発に動き出すぞ。
やめろよお前本当に。
で夏になったらもっと落ち着くから
でだんだん冬になっていっておとなしくなってい くってい
ってまた3月4月になると活発になるから
やめてほしいんですよね、うん、本当にね。
でも今日のさ無限大ホール結構最果てリスナーいたよ。
あ、そうなんですか。
木パンさんとか、はい、ユンさんとかあの4月から警察官になってお前を逮捕するというタケピオとかね。
何のやつ来てたのかよ、うん、ふざけやがってよお前タケピオ。
で結構みんなね金髪事務所を 見れたことに感動してた
いやだってまあ俺がねほら言ったから多分もう金髪事務所っていうのはもう認識したからね。
でなんか木パンさんとかユンさんとか多分関わってないと思うんだけど、はい、タケピオがねなんか話しかけ隣だったらしくて金髪事務所といや
まあ不幸ですねそれは。
で話しかけたらすごいいい人だったって書いててさ あいつの面倒くせえとか何気にいい人なんだよ完全なさアンチっていうか悪役だったらいいんだけどさ。
あ、なるほど、ね、
いいやつなんだよただの。
なるほどだからやりづらいと。
頭がおかしいやつなんだよ
それもそれでもなんかもうやばいけどな頭のおかしいやつって抱えきれねえよこのラジオでよというのがありましてね、はい、であとまあねこれもちょっとねあの報告というか、はい、まあ言いますと24日にですねゲームネタライブに私ら出たんですよ、はい、うん、あの基本的には普通のゲームネタライブなんで、まあ、出たらマリオとかモンスターハンターとかメタルギアとか、うん、まあ、そこら辺のまあネタをやるっていうライブだったんですけど、まあ、当然俺らはそういうネタ持ってないじゃないですか、うん、で主催者の方からまあエロゲのネタでいいから出てもらえませんかということで、うん、あの私らは出演したんですけどもね、あのそこにはあのゲーム大好き芸人 あのリップグリップの岩永くんがいてね、はいはいはい、久々にあの、うん、共演したんですよ、うん、で当然あなたたちはね、うん、あの裏ではあの会話もなくあの、はい、ピリピリ、はい、ピリピリしてたんですよ、はい、であの、まあ、だからライブ中になんかその話して俺喧嘩するのかと思ったら、うん、まあ、ゲームネタライブだし、まあ、そういう感じのライブじゃないから、うん、もうライブ中は何事もなく終わってね、あの
向こうも突っかかっても来なかった
し、そうそうそう、うん、で、まあ、平和に終わったかっつって、うん、まあ、そのまま今日も終わるのかなと思ったんですが、うん、楽屋でですねそのライブはスタッフさんがその日のライブの楽屋の様子の写真を SNS に上げるっていうのをやってたんですよ、うんうん、で多分スタッフさんがですね、岩永くんと相方の因縁を知ってたみたいで、うん、あの貴重なんで2人の写真撮っていいですかと、うん、あなたと岩永くんの写真撮っていいですかって言ったらもう相方があの僕 NG なんでっつって、うん、あのスマホの画角からすぐ外れて、うん、岩永くんも NG 出してんのは俺だからっつって、うん、あの表で揉めなかったのに裏で大揉めよ、うん、表でやってたら分かるけど裏で揉めるの一番わけ分からんから、うん、本当に仲良くしてくださいというか、まあ、表上でね、うん、パフォーマンスでも揉めないけど、うん、最近裏だけでバチバチしてるっていう何なんすかこの状況っていう。い
や俺も写真ぐらいはいいかなと思ったんだけどさ、はい、やっぱ最果てリスナーの夢を壊したくないからさ
あ、なるほどね、うん、そういや別に裏ではね仲良くしていただいていいんですけども、はい、でそのライブでですね、まあ、終わる前そのゲームの話だけをするっていうトークコーナーがあったんですよ、うん、でこれが珍しかったんですけど15人いたんですけど、うん、あのエロゲのトークをする人間がなぜか4人もいたんですよ。
これだけねエロゲネタライブやろうっつって探していないのにさ、あの時めちゃくちゃいたよね。
そうそうそうそう。でエロゲのネタトークするやつ多いなってなって、うん、その流れで、うん、なんかエロゲネタ寄せできそうだなって話になって、
大山が慌ててな。
そうそう、だから今別のエロゲネタライブが今立ち上がりかけちゃってるんで、うん、マジでやばいってなってて、早々にあの開催しないといけないって俺がめちゃくちゃドキドキしてたの。うん、あのそしたらですね、あの俺よりもドキドキしてる人がいまして、うんうん、あのそのライブのレポが多分SNS で多分上がったらしいんですよ、うん、でその流れてたっぽいんですけど、うん、どうやらそれを勘違いしてあの自分の知らないところでエロゲネタライブが開催されたと思って松崎勝利が一番焦ってるっていう。
勝利焦ってたんだ。
そうで普通のゲームネタライブかセーフってつぶやいてまして、安心してくださいと、うん、もう勝利のエロゲネタライブ私やりませんのでということでね、
勝利なしにエロゲネタライブは無理だからね。
そういうことなんですよ、うん、だから絶対私は勝利、はい、インでやるということでね、はい、安心してくださいという報告ということでね、はい、まあ早々にやらないとね、うん、やっぱりエロゲネタライブ
他の人に取られる可能性あるから
金脈だと思われてるから、うん、先に俺がやらないと、うん、俺がずっとラジオで言ってんのに先に行われたらまずいからね、うん、ちょっと早々に動きますということでね、はい、やっていきます、番組の感想やネタは最果てアットマーク tbs.co.jp までお願いします。採用者全員にサメマンマ先生がイラストを手掛けた番組ステッカーを差し上げます。送り先の住所もお忘れなく、それでは終わりましょう。最果ての先生からたち大山と
前田がお送りしました。
それではまた来週。
プロデューサーの吉田さんに届けギャラ上げてください。舐めさせてください。
いや土下座してっけど今日来てねえんだよ。いねえんだよ吉田さん。いや吉田さんオンエア聞いたら返事待ってますよ。
とプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。